おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富吉です。第3回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書、新版英知の断片をテキストに、感謝の日々を送るというテーマでお話しします。感謝の日々を送るということは、宗教的な実践行でもありますが、幸福な人生を送るためにも、決して欠かすことのできない行いでもあります。具体的に言いますと、積極的に感謝の表現をする生活になると、自分の表情が変わってきます。表情が笑顔に変わると、家族も笑顔になり、家庭内の雰囲気が変わります。家庭内の雰囲気が変わると、自分の心が幸福感に満ちて、日々の態度が変わります。態度が変わると、行動が積極的に変化します。行動が変化すると、職場の雰囲気に良い影響が及びます。職場が明るくなると、職員が周辺の地域に良い影響を及ぼします。周辺地域が変わると、それを取り巻く環境が変わります。周囲の環境が変わると、その明るい雰囲気が自分に返ってきて、自分の運命に好影響を与えます。そうなると、自分の運命が変わります。想像してみてください。目の前に、A さん、B さん、C さんという3人の人がいて、それぞれの表情は、A さんが笑顔、B さんが泣き顔、C さんが怒り顔だったとしたら、皆さんは一体誰と友達になりたいと思いますか？私だったら文句なしに笑顔の A さんを選びます。いろいろな集まりでこの質問をしたら、ほとんどの方が笑顔の A さんを選びました。多分、日本以外の国々でも同じ結果になるかと思います。なぜなら笑顔は世界共通語ですから。それほど笑顔は多くの人が望む表情ですが、私たちは常日頃から笑顔を意識して過ごしているでしょうか。周囲の人には笑顔の対応を望みながら、自分の方は怒り顔だったりしていることはないでしょうか。意外と自分の日頃の表情にまで気を配っていない方が多いようです。誰それの対応が悪いとか、どこそこのお店の店員さんは笑顔が足りないとか、そういう話題でインターネット上の掲示板が炎上することがしばしばありますが、おそらくそのような批判をしている人の表情は怒り顔のような気がします。ここで本日のテキストの287ページの6行目から引用いたします。貧しき者と富める者との運命は、次の心の法則によって定まる。奪うものは奪われ、与うものは与えられる。引用を終わります。この文章にあります、与うものとは、与えるものという意味です。また、心の法則とありますが、それは自然界の法則と同様に、誰に対しても、どこにいても作用する法則です。その心の法則には、次のようなものが当てはまります。同反動の法則、同類神話の法則、原因結果の法則、認めたものは現れる。先ほど引用したテキストに紹介されていたのは、同反動の法則のことです。例えば、壁に向かってボールを投げつければ、同じ強さで跳ね返ってきます。聖書には、与えよ、さらば与えられん、と記されています。これは、繁栄の黄金律とも呼ばれています。ありがとうの言葉を投げかけたら、ありがとうが返ってくるということです。同類神話の法則とは、同じ波長のものが集まってくるという法則です。お花が好きな方の周りには、お花好きな方たちが集います。お料理好きの人だったら、やはり同じように、お料理好きな方たちが集まります。ですから、温かい心の人たちとのご縁を望むのなら、 自分から温かい心を持つようにすることが先決です。原因結果の法則とは、結果にはすべて原因があるという法則です。蒔いた種は必ず生えるという意味です。ですから、感謝の種をたくさん蒔いていたら、たくさんの感謝の花が咲きます。逆に言えば、自分の周囲に不調和な環境があるのなら、過去にその種を蒔いていたことになります。認めたものは現れるとは、裏返して言えば、認めないものは現れないとも言えます。私たちは誰もが目の前にあっても、心が違うことを考えていたので、見えていなかったという経験をしたことがあるかと思います。3年前から私は自転車通勤を始めましたが、自転車に乗り始めると、同じく自転車通勤をしている人が目につくようになりました。その人たちは、別に私と時を同じくして自転車を始めたのではなく、ずっと以前から乗っていたのですが、それまでは私が自転車に関心がなかったので、心に留まらなかったのです。それらの心の法則は、全世界共通のものです。道路を安全に走るには、交通ルールを守る必要があります。数学が上達したければ、方程式を理解することが必要ですし、スポーツが上手くなりたければ、そのスポーツのルールを知ることから始まります。そのために、いろんな学科が用意されています。ルールを知らなくても、始めることはできますが、知っていれば有利になります。ところが、心の法則に関係する心の持ち方は、家庭でも学校でも教わりません。しかし、その心の法則を知ることによって、そしてそれをうまく活用することによって、幸福な人生を送ることができるのです。ここで本日のテキストの58ページ、運命を支配するには、というところを一部省略しながら引用します。人間の運命を支配するのは、真理を知りさえすれば容易なことであるのである。真理を知らないために、人間は悲惨なる運命の虜となる。悲惨なる運命を心に描くがゆえに、いよいよ恐怖心の虜となりて、なお一層悲惨なる運命に巻き込まれるのである。我らの心が正しい方向に向かわないで、悲惨の方向を向いている限り、悲惨の落とし穴に墜落するほかはないのである。およそ神の作りたもうた世界には、不幸などというものはないのである。それは日光の輝く世界に、暗黒が存在しないのと同じである。しかし、日光を輝く世界にも影はあるという見方もある。しかしそれは日光の方を向かず、日光に背を向けているからである。影はあるがごとくであるが、それは自分が日光の方向に向かぬからである。不幸もそれと同じく本来ないのであって、ただその人が幸福の方向に向かぬだけである。心の方向を変えよ。今まで呪物の暗い方面ばかりに向いていた心を呪物の明るい方面ばかりに向き変われよ。そこから人間の運命の展開が始まるのである。真理を知るとは、神の作りたもうた人間には不幸はないという実相を知ることである。この実相を知ることによってのみ、人間は不幸なる運命から解放されるのである。人間は神の子であるから、運命は自分の自由にそれを支配することができるのである。引用を終わります。この文章では、人間の運命を支配するには、真理を知りさえすれば容易なことであると説明されています。もしあなたがその道の匠と呼ばれる人だとして、仕事をしているとき、隣に新人がやってきて、成り行き任せて成功したらいいですね、なんて言われたら、仕事を甘く見るな、と言いたくなると思います。しかし私たちの中に人生の成功術を学ぶことなく、人生の成功を願っている人がいるように、実はこれと似たようなことを人生に対して行っていることがあります。皆さんが今回の放送をきっかけに成長の絵の教えを学ばれたら、これからの人生がきっと楽しみに満ちたものになります。1+1は2という真理は全世界共通、いえ、 宇宙に行っても適用します。心の法則も例外はありません。心の向きを明るい方向に向けて、明るい波動を周囲に送れば、周囲からは明るい波動が返ってきます。二人に送ると、二人から返ってきます。このことを繰り返すと、周囲がどんどん明るくなります。ここで、私の体験をお話しします。私は、今年の4月で59歳になりました。来年は還暦という年齢です。私がまだ若い頃は、還暦という言葉を聞くと、自分には縁のない遠い未来のような感じがしました。しかし実際に、還暦を迎えた親や周囲の人を見ると、自分もいつか年を取るのだな、年は取りたくないな、と悲観的に思っていました。不思議なもので、自分がそういう年齢になったら、世界には60代は優に及ばず、70代、80代で大活躍している人がたくさんいらっしゃることに気がつきました。私は音楽鑑賞が趣味で、中学生の頃からビートルズを聴いています。そのメンバーの一人、ポール・マッカートニーは、今年も東京武道館や東京ドームでコンサートを開催しました。今年で74歳になるにもかかわらず、3時間に及ぶステージでは、片時も休むことなく、ベースやピアノを弾きながら歌い続けていました。その間、水を一滴も飲まずにです。彼は明るい波動を出し続けていましたので、参加した数万人のファンも圧倒的な元気をもらいました。私は、来年も還暦だ、と年齢を気にすることをその時にやめました。そして、今できることをやろう、という思いに変化したのです。それにはまず、生かされている日々への感謝からスタートしようと思いました。成長の家本部講師である私は、率先して感謝の生活を生き、布教する立場でありながら、年齢的なこと、肉体的なことに心を振り向けていた時間が多くなっていたことを反省しました。認めたものは現れるという心の法則を再確認して、心の持ち方を明るい方へ、また感謝の思いに転換しました。そして、私が成長の家の教えに救われたのであれば、その教えを機会あるごとに伝えていこうと決意しました。音楽鑑賞以外にロードバイクを趣味にしています。そこで職場へ通勤したり、時間を見つけてサイクリングイベントにも参加しています。あまりスピードを出せる脚力はないので、マイペースで楽しんでいます。今年6月25日には、北海道の東オホーツクを走るイベント、グランフォンド清里に出走しました。距離は過去最高の170キロでした。その時に着用したサイクルジャージは SNI 自転車部のオリジナルです。サイクルジャージとはサイクリング用のウェアのことで、風の抵抗を受けないように体にぴったり密着します。SNI とは成長の家をアルファベットに置き換えて頭文字を取ったものですので、SNI 自転車部は成長の家の自転車愛好家の集まりのことです。そのジャージの背中には、めんどくさいが世界を救う、とくっきりとプリントされています。とても目立ちますので、それを着て自転車で走っていると、ことあるごとにその意味を尋ねられます。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の家総裁の著書、次世代への決断の368ページに、めんどくさいが世界を救うという言葉について紹介されていますので、一部省略しながら引用します。これは、めんどくさいことをきちんとやろうというだけではありません。つまり、物事をしっかりと見て大切にする。一つ一つのフィードバックをしっかり受け止める。自然と近い生き方の中では、これが要求されます。めんどくさいことの中に喜びを見出して、自然界からたくさんのフィードバックを受けることで、自然との環境を楽しむ。そういう生き方は、これまで見てきたように、エネルギーの消費を減らし、しかも幸福を増進する生き方につながっていく。引用を終わります。自動車の利用は便利で効率的ですが、 自然界に与える負荷は大きいです。しかし、自転車の利用は面倒くさいけれども、自然界に負荷を与えないだけではなく、健康を増進させます。こういったことを説明すると、もともとサイクリストは環境意識が高い人が多いので、共感を得られます。私たちは朝目覚めてから一日を過ごす中で、意識するしないにかかわらず、いろんな局面で選択を迫られています。すぐに起きるのか、二度寝するのか、起きたら顔を洗うのか、着替えるのか、どの服を着るのか、家族にどういう言葉をかけるのか、などからスタートします。その時に楽な方ではなく、面倒くさい方を選んでみましょう。それが長年の生活習慣を変化させるきっかけになります。今まで感謝の思いで日々を過ごすことがなかったとしたら、家族に対して感謝の言葉をかけるときに、面倒くさいという思いが湧いてくるかもしれません。先ほどの笑顔の A さん、泣き顔の B さん、怒り顔の C さんの話を思い出してください。大多数の方が望む表情は笑顔です。これは私たちの表情も笑顔になる必要があるということです。面倒くさくても、こちらから笑顔の波動、感謝の波動を周囲に送ることは、喜びの日々のスタートにつながります。こちらから心の向きを明るい方向に向けて、明るい波動を周囲に送れば、周囲からは明るい波動が返ってくると言いましたが、このような行為も巧妙な波動の種まきです。皆さんもこのようにできることから、小さなことからコツコツと感謝の思いを込めて、笑顔の種まきをしていこうではありませんか。皆様にとって今日が最良の一日でありますようにお祈りして、本日の私の担当を終わらせていただきます。